第一テモテの五章を開いてください。お読みします。410ページですね。五章の五節。望みを神に置いて、お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます。こんにちは。今日はGLTV を見てて、賛美のバックが素晴らしかったですね。あれだったらプロと完全競合できますね。ちょっと感じたのは、今テレビとかね、いろんな放送があるけど、あれそれを抜くところまで行くんじゃないかなってちょっと感じましたし、ずっと感じるのはね、そうするとその全国放送でも全世界放送でもできるっていうふうに感じますし、なんか大きなポイントがね、そこにあるんじゃないかっていうことをね、ちょっと感じました。で、どうぞ皆さんね、祈っていただきたいというふうに思います。何か、GLTV でもね、なんか大きなことが起こる予感がありますね。それをちょっと感じるので、主はいろんな方法を使いますから、テレビもね、用いてくるんではないかというふうに思いますし、なんかそうやって見てますとね、なんかブラブラやってカメラやってる人たちが専門家の顔に見えてる。またね、その域を超えてしまうってことも出てくると思いますのでね、主がやられることに期待しつつね、ちょっとびっくりしました。裏で出てくる映像とか、今回の回転の仕方とかね、あれと思う。もちろんね、ミスもたくさんありましたけども、ちょっとこれだったらちょっといけるかもしれないぞっていうのと、やっぱり主の手があるんじゃないかなっていうことね、ちょっと感じたんですね。ですからことによったら非常に大きなことになるかもしれませんのでね、どうぞ、中心の方々ね、手伝っている方々、ビジョンを持って進んでいっていただきたいと、こういうふうに思います。それで山野郡平、突然話題が変わったんですが、その映画がですね、東中野で始まったんですね。2週間3時からやってます。その、予告編がありますので、どうぞ見ていただきたいと、こういうふうに思います。
神様、軍兵が無事に育ちますように。神様、無事に育って大人になってから人様にはご迷惑をかけず、ちいとでもええことをするものになりますように。
岡山の本郷から参りました山室です。
当社で勉強することができる、新島先生のところで勉強することができる。
だからこそ同志社はこの一国の両親とも言うべき人々を養成したいと思っているのです。
新島先生は亡くなりましたが、新島先生を導きくださった神は生きています。
僕はその精神の世界で人の役に立つって決めたんです。
誠に私は今神のおかげでここにいるのでございます。あなたは初めて私によって神に導かれた方です。
身も霊魂も全てあなたに差し上げます。どうか受け入れて清め、私を人々の救いのために働かせてください。誰にでも分かるように福音を伝えるものとならせてください。
明日の時代を作るのはこの子供たちなんです。この子供たちを育てるのは大人の責任です。
文明開化で世の中が変わっても、
苦しんでいる多くの人たちがいるのは変わりありません。そういったことを議論するより民衆の救いのために行きたいのです。
I recommend you join the Salvation Army.
人が笑うと自分も嬉しいですよね。愛です。
愛のために命を投げ打つ覚悟をしたんだろ。
一番優れているのは愛です。
神の言葉を伝えるにはまず愛することから学ぶべきです。愛ですね。
愛です。
We are prepared to die.ハレルヤ、
ハレルヤ。
明治になっても百姓は生かさず殺さずという江戸時代からの政策は続き、娘を売らないと生きていけない貧しい人たちがたくさんいたのは変わりありませんでした。
こんな綺麗なベベ着れるようになった。毎日白い飯もたらく食えるようになった。な、
野郎ども出てこい。
出て、黙れ。
おりゃ
あなたたちは自由になれます。あなたたちは
長老をやめられるのは本当か。
はい、矢吹君、どうぞ上がってください。
私の一切の罪、そして罪と疑わしきことを消し去り、これからはただ神がなれと仰せられるままとなり、なせと仰せられるままをなすためだけに生きながらえることを誓います。
山野郡平の映画はですね、新宿で行われていたんですけど、ちょっと私は無理だなと思ったんですね。そしたら、東中野のポロポロポレポレ、その映画館に来たんですね。これうちのすぐそばなんですよね。いつも駅に乗るとき目の前にある映画館ですよね、まあ、これは導きかなと思ってですね、それとともにね、昨日は教会総会とともに、その後いつも横浜聖会なんですが、土曜日か横浜聖会先週だったんですね、先々週か。それで時間が空いてたので、まあ、これは見心かなと思って行ったんですね。それで行って、3時からやってるのでね、2週間やってますね。どうぞ興味のある方は行ってください。で、順番の番号がもらえるって言ったので、1時ごろ行ったの7番だったんですね。これはちょっと人が集まってんじゃないかなと思ったんですが、これは間違いでした。それで3時から始まるっていうんで、その前に行って並ばないといけないんですね、順番のところにね。そしたら結構人が並んでて、そしてですね、これは下に行ったらね、座れないなと思ったんですね。そしたらなんとね、1番から 3番まで主の住家の人だった。まどこさんと、それから前城ご夫妻が座っていられて、私の顔見た瞬間、さーっとどかれてですね。で、まあ、私が座ることができたっていうことだったんですよね。主は感謝しましたね。座れなかったら困ったなと思ったんですね。で、主がね、お三人を用意してくださって。そこに座れたっていうのは良かったと、こういうふうに思うんですね。それで、まあ、映画を見たときにちょっと感じたのは、ジョージ・ミューラーとか石井吉ね、十字の信仰と同じ信仰なんですね。 そうしますと、まあ、祈り聞き従いだから、要するに我々の流れの人だなっていうことをね、ちょっと感じたということと、それとともにですね、こう言われたんですね。ちょっと傷つけられたりね、いろいろの暴力を受けたりするときに、キリストの名によって、受けるそのような、災いは栄光であるっていうね、その言葉を聞いて、まあ、確かにそうだなと、こういうふうに思ったんですね。ただし、山本さんの映画を作る会っていうのがあって、まあ、いろいろな監視をしていて、それ後ろからいろいろ言ってるんだろうと思うんですが、あれと思うこともいくつかあって、一つはですね、神様に祈るときに仏壇に向かって祈ったんですね。あのシーンは何とかしていたいけど、それとともにですね、なんか山室さんのお母さんが山室さんのことを祈るために、ちゃんとね、良い人生を送れるように、人の様のためになるようにって、そのためにですね、卵をね、一生食べませんって言って、一生食べないで祈ったんですよね。あれも何とかしていただきたい。なぜ何とかしていただきたいのかというと、祈りは恵みだから、卵を食おうが、ビーフステーキを食おうが、ケーキを食おうが、ね、果物を食おうが、与えられるんですよね。ですから、まあ、そういう事柄のね、ちょっとミスはあるにしても、まあ、非常に良い映画だと思いましたのでね。もし皆さんの中で興味のある方は、東中野のポレポレで2週間やってますのでね、どうぞ行っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは神の国です。千年王国の終わりに最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってきたとあります。教会のことを花嫁に例えられますが、新しいエルサレムはまさに教会の完成形でもあります。新しいエルサレムは一辺が2220キロの立方体で、現在のイスラエルすべてを覆う以上の広さです。都はガラスに似た純金でできていて、約65メートルの城壁は壁翼で作られています。その城壁には東西南北に3つずつの門、計12の門があり、それらは真珠でできています。門には12人の御使いがいて、イスラエルの各部族の名が記されています。城壁の12の土台石には12支の名が書かれていて、あらゆる宝石で飾られています。黙示録21章に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、都の門は一日中閉じることはないとあるように、新しいエルサレムの中に住んでいる人と新天新地の他の場所に住んでいる人がいるようです。神と子羊が神殿となり、その栄光が都を照らします。都の中には神と子羊の御座があり、その御座から水晶のように光る命の水の川が流れています。この川は都の大通りの中央を流れていて、その両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができます。その木の葉は諸国の民を癒したとあるように、治療効果があるようです。新天新地、新しいエルサレムでは呪われるものはありません。そのしもべたちは神に仕えとありますから、永遠に続く仕事、永遠の価値のある仕事が与えられるようです。また神の御顔を仰ぎ見るように、霊的にも実際的にも主が共におられるようになります。彼らは永遠に王であるとあるのは、実際統治するよりも王のような豊かさ、 恵み、祝福が与えられるということだと思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、実はここから主と共に歩む永遠が始まるのです。私たちは思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。それではまた。
黙示録の解釈においてはですね、より、象徴的に取る解釈と、それから字義的に取る解釈があるんですけど、象徴的に取る場合にはですね、そのこれはどういう象徴かっていうことがはっきりしてないことが多いんですよね。で、私は混乱すると思います。で、私は黙示録の解釈はより字義的に取るべきとこう考えてるんですね。それで、これからどうなるかって言いますと、観覧時代の7年間がやってまいります。で、ここで騙されちゃいけないんですね。何を騙されちゃいけないのかというと、闇と苦しみとですね、痛みとね、そして迫害と、そういう時代がやってくるっていうふうに考えますが、しかしですね、主の言葉を見るとそうは言ってないんですね。それは何を言ってるのかというと、例えば、信仰によってこの世に勝ったって書いてあるんですね。じゃあ勝っちゃうわけですよね。それからロマ書では、圧倒的な勝利ね、キリストによってかな、神によってかなって書いてあるわけですね。で、詩篇の23編においては、ちょっと待ってくださいね。こう書いてあるんですね。たとえ死の影の谷が歩くことがあっても、私は災いを恐れませんですね。まあ、黙示録という死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れないと。神様が共におられ、それで無知とあなたの杖、それが私の慰めです。主が守ってくださると書いてあって、あなたは敵の前で、私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。喜びの油ですよね。特別な祝福が来るって書いてあるんですね。ですから皆さんね、目に見えることに振り回されてはなりません。神の言葉。神に目を留めるってことは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。で、その中で、困難があればあるほど神の恵みは深くね、神の栄光のあれは素晴らしいですから、素晴らしい主の恵みをね、見れるっていうことをね、期待しつつ、それで神の言葉は皆さんが滅びてね、めちゃくちゃにされてね、首ちょんぎられてね、そしてね、崖の下に突き落とされるとは言ってませんからそうではなくて、守ってくださり、喜びの油を注いでくださる、ね、勝利を見る、そう言ってるんですね。どっちが真実かっていうのはもう明らかなことですよね。もう神の言葉が真実なんです。ですからその言葉に立つってことがね、重要な意味合いがあります。それで、7年の観覧時代が始まるんですが、 3.5 年目に景況がありますですね。で、そうしましたらですね、最近変なことがあって、教会に来てですね、観覧前景況の人が来て論争を挑んでくるような、ね、論争を挑んできたんじゃなくて質問してきたのかな。教会に観覧前景況の人が来たんですね。そして質問してきたんです。そしたら、小岩で正解をやった時にお兄さんが来て、そしてですね、また観覧前景況のことを言ってきたんですね。で、なんか聞きましたらね、そのお兄さんは映像を見た時に、ダンがエルサレムホテルに泊まったんですね、我々ね。で、同じところに泊まったんですって。ね。そしてね、観覧前景況なんですね。それで、私が観覧中っていう、言うもんですからね、それに質問してきました。観覧前景況に関しては、多くの人たちがその立場に立ってますが、しかし、聖書的な根拠はありません。具体的にね。もう、明確です。マーニーさんとお話をしたときにね、マーニーさんおっしゃってたんで、なんて言うかなと思ったんですね。はっきり言われましたね、観覧中景況です。聖書にはっきりそう書いてあります、ね。はっきりそう書いてあるんですよね。で、どうぞ皆さんね、観覧中に景況するということをね、どうぞ覚えておいてください。で、いろいろ、 皆さんもね、景況説を言われたときに、観覧中なんですなんてね、もう首脳中から観覧中なんですって、なんか分かんないけど、観覧中なんですって、で、皆さん言わないように、理論的に説明できるように、していただきたいと、ね、で、理論的に説明しないと、観覧中景況に政治的根拠はないなんて言われますから、で、あっての話なんですね。そしてですね、私たちはどうなるのかというと、おそらくそこまで死んでる方は天国に行ってますね。それから軽挙された方は、まあ、そのまま天国にある。それからここで軽挙されなかった人、これはですね、殉教になっちゃうので皆さんね、なるべくそういう方法を取らないで天に行けるようになっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、天国に入るんですが、天国は天のエルサレムって言います。で、ヨハネの福音書の14章にですね、イエス様が弟子たちに言ってるんですね、住むところを備えに行くっていうのはここです。そして弟子たちに住むところがあるとともにね、我々も住むところがあるんですよね。で、私は前に言いましたように、家に関してはね、言われちゃったんですね。一生幕屋に住め、つまり一生ね、自分の家を持つなって言われたんですね。だから私はね、一生自分の家は持たないんですね。でもね、私の家があるわけですよね、ここでね、皆さんの家もあるわけですよ、ここね。ヘブル書の11章に書いてありますね。ちょっと見てみたいと思います。ヘブル書の11章ですね。はい、ここで11章の10節ですね、9節から読みますと、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、アブラハムのことですね、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。その都が、天のエルサレムですね。天のエルサレム。そして、13節から見ますと、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。故郷は、天のエルサレム。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたので、それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、彼は神は彼らのために都を用意しておられました。これが天のエルサレムですね。ですから、私たちが死んだ後、あるいは軽挙された後、行くね、都があるんですよね。都があるんですね。それで幸いにしてですね、私は、その外側を見せてもらいました。まあ、入江さんの息子さんがね、亡くなられて昇天された後、入江家でね、息子さんがどうしてるかっていうことを、みんなで、教えてくださいって祈った時に、写真に入江家のね、長男の方が写ってたわけですよね。5歳で交通事故で亡くなられたんですが、5歳の姿で家族と共に写ってましたね。それでね、その後ろにね、城壁が写ってたんですね、天のエルサレム。で、私はそれを見ましたし、それから死の十字架でね、それを見た方はね、たくさんいらっしゃると思いますね。で、それが、天のエルサレムですね。 ですから素晴らしい神様のね、場所が用意されている、永遠の場所が用意されていると思ってください。そしてですね、7年目にキリストが再臨されます、オリーブ山に。そして反キリストを打ち破り、サタンを縛り、そしてここから、千年王国というね、キリストが主であられる素晴らしい時代が始まります。でこの時にですね、生徒も共にいるって書いてあるんですね。ですから、私たちは共にいるのですね。それで思ったんですけど、何を思ったのかっていうとですね、ダン・エルサイモンホテルに行って、そしてね、若い女の方々が、今休まれてますけど、スイートに泊まりましたよね。すみません、起こしてしまって。そういうつもりは一切なかったんですけどね。そしたらね、スイートに泊まった理由は何かっていうと、祈ったっておっしゃったでしょ。祈ってたんですね。そしたらね、違う牧師の方もね、若くない牧師の方もですね、やっぱりスイートに泊まったんですって。でね、やっぱり聞いたらね、祈ったって、明らかに祈るのと祈らないのの違いあるんですね。そして皆さんにこう言いましたけど、私はね、スイートに泊まれるようには祈ってない。すごいホテルに泊めてもらったことはあるんですが、すごいホテルに泊まってもね、汚いホテルに泊まっても寝たら一緒なんで。私がね、泊まりたいと思ったのは、皆さんにこう言いましたよね、オリーブ山が見えて、神殿の丘が見えて、オリーブ山でイエス様が昇天して、ここから再臨するところですよね。でここから、入場するところですね、神殿の丘、ここなんですね。そしてね、その中でね、何を見たいのかっていうとね、これ昇天して、ここで再臨なんですね。天が開けてイエス様と天の軍勢が降りてくるわけでしょ。その辺、これ見えるのですよ、皆さんね。どこをどう開いてね、神様が降りてこられるかわからないけど、もうその時は定まっておりね、その時はね、近づいてるっていうことをね、覚えておいてください。それで、千年王国になります。この千年王国になった時に、エルサレムを中心に千年王国となり、で私たちも共にこの付近にいると思われます。そうなりますとね、私たちの人生っていうのは、エルサレムとかなり関係があるということになりますね。この場所はね、すぐいなくなるでしょ。でもエルサレムは千年ですからね。そしてその後どうなるのかって言いますと、サタンが解き放たれて、そしてそれを主が裁かれて、サタンが地獄に落とされ、そしてここで最後の審判が行われます、ね。人生における最後の裁きの時が、この時に表されるわけですけど、で表された時にね、裁かれるわけですよね。でも、クリスチャンは裁かれないのですね。これはありがたいですよね。なぜ裁かれないのかというと、イエス様の十字架を信じてますから、神様はイエス様に私たちの罪の罰を負わせられたので、全く罪は裁かれないんですね。裁かれないんですね。で私は罪が裁かれないことを実感として感じ始めたのはこのことなんですね。どういうことを感じ始めたのかっていうと、祈りに関してね、最初いろんな本を読んだときに変な風に書いてあったんですね。なんか清められないと祈りが答えられないみたいな本を何冊か読んだんですね。で清めっていうのは2通りあって、私たちの罪を悔い改めてイエス様の十字架を信じることによって私たちの罪が全部許されるってことは、これは一つの清めですよね。それからもう一つは、私たちがキリストに似たものになる、罪から離れていってキリストに似たものになると、それを清めと言いますよね。そしてね、罪から離れてより清くならないと 祈りが答えられないっていう、そういう本なんだったんですね。そうするとね、あ、無理だなとこう思ってたんですね。まあ、いずれ私たちが完全に清められるにしても時間がかかると、ね、そういう感じですよね。ところがね、ジョージ・ミューラーの本を読んで、祈ったら誰でも答えられるって書いてあったので、祈ったらね、祈りがね、答えられるんですよ。でね、そこでね、私、トラブルを起こしたんですね、頭の中で。なぜかっていうとね、私は罪人なのに、どうして祈りが答えられる？こんなに。ね、全く罪がないかのように。答えられるでしょ。それでね、どういうことなんだって一時混乱に陥ったんでもね、それは分かります。なぜ分かるのかというとね、私は十字架によって罪が許されてるから、私はね、罪がない人の祝福を受けるんですね。で、皆さんもね、その祝福を受けます。で、皆さんの罪は完全に許されてます。でも皆さんね、握ってる罪はダメですよ。話せるのに握ってる罪はダメですよ。繰り返す罪は繰り返して悔い改めてください。神様が許してくださいます。しかし握ってる罪ですね、それはダメですよね。ちゃんと話せるのに握ってる罪、それはちゃんと悔い改めてください。それは取り扱いを受けますからね。そしてね、完全に許されてるんですね。で、そのことをね、感謝したいと思います。で、私たちが許されていることをね、また賛美したいと思います。ありがとうございます。あ、許されてます、感謝します。許されてます、ありがとうございます。許されてます、感謝します。そしてですね、この時に裁きを受けないのですね。ところが、じゃあクリスチャンは、必ず裁きを受けないかというと、そうじゃなくて、敬虚の直後に受けます。で、これはね、気をつけておかないといけないのは、何を気をつけておかないといけないかというと、これ近い、ね、最後の審判なんて千年後だ。千年の後なんてまだまだまだまだまだまだまだずっとあっちの話ですよね。しかし皆さん、敬虚っていうのはね、すぐ来ちゃうわけですね。じゃあ何を裁かれるのかっていうと、光くんが言ってましたけども、一つはね、生き方を言ってるでしょ。何を土台にしてとかなんか言ってますよね。主の御心を行ったかどうか。だから御心を行う。いいですか。もちろん我々は完全に主の御心を行うことはできませんが、御心を行いたいという願いを神様に言いつつね、そしてできる範囲で主の御心を行うってことは重要なことですね。それからもう一つはね、働きって書いてあるんですね。で、私一人一人に神様がね、与えている働きがあります。それを全うするということですね。でも働きでも、皆さんに言いましたが、これ計られちゃうことがあるんですね。その火の中をくぐるようにして助かることになるということですね。そういう働きがあるということですね。ですから火の中をくぐるようにして助かるっていうのは、働きが反してるってことですね、はっきり言って。じゃあそれはどういう働きなのかっていうとね、例えば今回、中島君のお友達の韓国人のキムさんっていうのが来られたんですね。なんかシカゴの教会の賛美リーダーって言ってて、なんかアメリカで2番目に大きな教会のリーダーって言ってました、ね、そしてヤングかなんかで歌ってくれたんでしょ、ね、その人が来られたんですね。そしたらね、なんかちょっとお話ししたときに、ちょっと私に言ったんですよね。何かっていうと、中島くんがね、なんか予言の英語の本をね、彼女に押し付けたらしくて読んでたんですよね。だから予言の本読んでたんでね。で、それでね、ちょっとおっしゃっててね、いや、読んでるんだっていうふうに思いました。そして、例えば予言に関してはね、明らかに神の賜物であり、神が働きを進めるって言ってるにもかかわらず、逆の立場を取る方々がいらっしゃいます。ね。 主の十字架ってね、すごく批判されてるんですよね。でもね、批判されるなんて初めから分かってましたよね。本の一番最初に書いてあります。予言の働きが始まった時、私は思ったのですね、ああこれは受けたら批判されるぞね。でも受けるのは御心だったのでやってきましたね。そうしますと皆さんね、何かっていうと、こちらは予言の働きを進めてるわけですよね。反対してるのもいますね。おかしいとかね、抽象する方々もいらっしゃいます。みんなクリスチャンですよね。そうするとね、どれかの働きが正しくて、どれかが正しくないのです。それが明らかになるということですね。ですから皆さんね、主の御心の働きを全うするということが重要なことなんですね。そしてですね、この最後の審判の後、新天新地になって、でここでですね、新しいエルサレム、これがね降りてくるんですね。これは天のエルサレムの改良形ですね。そしてね、エルサレムの上にこれが降りてくるんですね。まあ科学の発達っていうのはね、素晴らしいと思います。何が素晴らしいのかっていうと、2220キロの立方体が降りてくるって言ったときに、象徴としか要するにね、理解できなかったんですよね。ところがですね、先ほどね、何かっていうとね、ルークちゃんと遊んだんですね。そしたらね、12月からね、またルークちゃんが出てくるんです。スター・ウォーズ スター・ウォーズを見てみますとね、面白いと思いますね。想像の世界は面白いですね。進んでますね。それは何かというとね、ダス・ベイダーってあるで、星があって、人工の星でしょ、ダス・ベイダーって。そこにね、悪いやつが住んでる。そのダスベーターって大きくて、ダスベーターの中をね、宇宙船が飛ぶ。ダスベーターでしょ、あれ。え？デススター。ダスベーターってなんだ？え？人か。人ね。デススターだね。そうしますとね、デススターを考えてみますとね、あれね、同じようなもんでしょ、皆さん。で、想像の世界ではもう実物として出来上がっているわけであってですね。で、なんか問題が起こったらね、地球に問題が起こったら、なんか星作ったりなんかするかもしれませんよね。あり得ると思いますね。で、私は、実際のことを、例えではなくて実際のことであろうと、こういうふうに思うんですね。そしてね、これがエルサレムの上に降りてきて、エルサレムにそのものではなくて、エルサレムの上に降りるんだけど、新しいエルサレムで、ここでですね、永遠に生きると。永遠に生きるね。で、私たちの人生の段階っていうのはいくつかあると思うんですね。一つは今生きている間に、この素晴らしい神様の御心があるということと、死んだ後、で、千年王国があって、そしてですね、永遠の世界に入った時ですね。で、神様はね、私たちの人生を発展させていってね、素晴らしい人生を開いてくださるというふうに思うんですね。私はね、能力もね、こんなもんじゃないというふうに感じますしね、特別な助けと恵みがあるとね。それとともにね、空も飛べると、こういうふうに思う。どうしてそう思うのかっていうと、ちょっとおかしくなってきたっていうかもしれませんけどイエス様が復活された後に、これはですね、復活体になってるわけですね。で、今私たちは血肉の体ですね。皆さんの血肉の体、あっち痛いこっち痛いとか、疲れたとかですね、よだれ出しちゃったとか、いろいろあるんですね、血肉の体にはね。で、だんだんだんだん分かってきましたね。せずにね、この体だから新しい体に移りたいっ ってパウロが言ってるじゃないですか。ね、なんとなく分かってきましたよね。なんとなくそれが分かる人ね、やっぱり年取ってる人はなんだろうな早めに新しく生きたい人ね。でその時にね、復活した後のイエス様を見れば何やってるのか分かるんですね。まず壁を抜けたでしょ、壁を抜けると。それから瞬間移動したんです。瞬間移動ね、だ瞬間移動したんですね。それとともにね、まあご飯食べたけど、ご飯食べた。あとね、昇天の時に空に登っていった。そうするとね、これらはすべてイエス様の新しい体の機能と私は思うので、そうするとね、空が飛べるね。そしてね、皆さんね、能力もね、だってあれが言ったでしょうね、翔子ちゃんが歌詞忘れたって。で、私はあのヒソプを見てね、ちょっと感動したの。何に感動したかっていうとね、ヒソプの3人はね、歌詞見てなくて歌った。そしてね、私賛美チームを見てるとね、最近楽しみができてきたんですね。じゃあ何かって歌ってるのを見ながらね、素晴らしい歌なんですがね、歌詞忘れないかな。それ忘れるんですよねこの間はじめくんまで作詞作曲してましたよね。ね、衰えてくる衰えてくる。で、私はちょっと思いますけど、何を思うのかっていうと、CS やっていて30人ぐらいいた CS があって、初めて行ってね、全員の名前を覚えましたよね。で、今ね、主の十字架の牧師のお名前忘れるんですね。で、皆さんね、それでさらに素晴らしいことがあるんですね。で、これはね、偽りではなくて、幻ではなくて、素晴らしい現実として、我々に表されてくるのでね。ですから、この後の事柄っていうのはね、もうどんなに素晴らしいことかっていうことをね、思いますよね。それが現れてくる。そしてね、永遠に主と共にいるという特別な恵みはね、この中であるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思うんですが、第一テモテの5章の5節ですね。こう書いてあります。望みを神に置いてってこう書いてあるんですね。私たちのクリスチャンの人生において、望みを神に置くっていうことは、人生が変わる大きなポイントとなりますですね。で、神に置くときに一つね、基本的に捉えておく必要があるんですね。それは何かっていうとね、神が私たちを愛してるっていうことです。本当に愛してます。愛してるのですね。もう何でもかんでも神のせいにするなっていうかもしれませんが、もう感動したんですよね。主が窓川さんとね、毎週のご夫妻を私の席を取るためにですね、先に使わせてね、いや、私ね、本当にそう思ってる。あ、だからね、感謝したんですね。あ、座れないんじゃないかなと思った時にね、二人使わせていて、で、私の顔を見た瞬間パッと行っちゃったから、悠々とこう三人分座ったんですね。だからその辺混んでるのに、ね、1人分じゃなくて3人分ですよ。ね、窓川さんと前城夫妻の3人分。ね、で、その時にね、私ね、主の恵みを感じたんですよね。ありがたいなと思いましたよね。そしてね、皆さんね、愛されてるんです。愛されてるんですね。そして、先週、そのことでちょっとお話をしたんですが、その愛されてる内容がわからないと、実はね、その愛の実相を私たちは体験できないのです。ね。で、どうして愛されてるのかっていうと、 まあ、あの罪人だから神様がお一人子を十字架につけて罰せられてくださるほど、死に追いやってくださるほど私たちを愛してくださったのです。で、罪が許されて永遠の命が与えられましたですね。それとともに神様はね、違った形で愛を表されるわけですね。で、私はですね、岡丸さんにこう言われました。あなたはね、自分だけが愛されてると思ってる、ね、あるいは自分だけが特に愛されてると思ってるってね、うまいこと言うなと思ってですね私そうなんです。私は愛されてると思ってる、具体的にね。でもね、それは正しいんですね。で、皆さんほど愛されてる人はいません。ただ問題はね、それが霊に入ってないと自分でね、愛されてないっていう感覚から離れられないかと思い出したんですね。それ誤解です、皆さん。それはね、誤解どころじゃなくてとんでもない間違いですね。とんでもない間違いなんですね。小学校1年の時に私ね、勉強できたんね。で、それがどうして途中でおかしくなったか理解できないんですけど、そしてね、塾に行ってね、テストやってね、そしてね、勝利に次ぐ勝利を上げてったんですよね。そしてね、そうした時にね、何かのテストをやってね、私ね、1台間違えたんですね。そしてね、どうして間違えたのか分かんないんですね。サンタス3っていう答えなんですね。すごい優しいんですよね。で、私9って書いたんです。そしてね、間違えたので、私ね、先生に抗議行ったんですね。先生、採点間違ってますよ。ね、サンタス3は9じゃないですかって言ったらね、サンタス3は6だって言ったの。で、私ね、そんな優しい試験が出るとは思わなかったの。立ち算でね、そんな簡単なことができると、出るとは思わなかった。だから3たす3って見た瞬間にね、 3×3 に見えた。思い違いをしてたんですね。それじゃあ皆さんね、皆さん愛されてるのに全く思い違いをしてる人がいます。これですね、それはね、怖いんです。病気です。なぜ病気なのかっていうと、そうするとね、それが信仰になっちゃうから、ね、私が愛されてないっていうのがね、そうするとね、神のその愛の実質をね、体験しなくなっちゃうんですよ、皆さん。なぜそうなのかっていうと、信仰になっちゃうから、ね、それがね、信仰になっちゃう。でもね、皆さんほど愛されてる人はいないのですですね。そして愛されてる時に、その内容が必要なんですよね。で、その時にね、ちょっと思うんですよね。何を思うかっていうとね、神様は皆さんに喜んでほしい。私喜びましたよ。だって窓川さんと前城さんしつこいですけど私のために先に使わしね。だから私ね、降りてったらね、立ってる時間なし、そのままで座っていましたよね。ありがとうございます、窓川さん、前城さんご夫妻私のために席取っていてくださってですね、しかも一番前ですよね。で、嬉しかったですよね、すごく具体的にね。そしてね、喜ぶことをしてください。喜ぶことをね、皆さんがね、先週1週間でね、なんか神様の特別な祝福を見た人、ちょっと手を挙げてみてください。あ、いたいた、はい、いのりちゃん。いのりちゃん指すとね、木原君喜ぶから
大学の、2週間フィリピンに行くプログラムで書類審査があったんですけど、それの申し込みを忘れてて、気づいたのが1時間後で、まあ、出すだけ出しに行こうと思って事務に出しに行ったら、事務の人に受け取りはできるんですけど多分難しいと思いますって言われて、まあ、合格発表まで1週間あったので、その間に、まあ、悔い改めと感謝と求めをしたら、先週合格しました。感謝します。
ありがとうございます。素晴らしいですよね。はい、他にいらっしゃいます。こっちゼロ、こっちゼロ、 なんかあるでしょ、ね、すごくつまんないことでもいいんだよね、なんかいない？皆さんいらっしゃると思うんですけど、ね、手挙げたら刺されちゃうから、そうすると全国放映ですよね。で、どうしてそういうのかというとですね、主はね、皆さんの生活の中で具体的なことをね、手伝ってくださる、ね、祝福を与えてくださるんですよ。私も大きな奇跡をたくさん見てますよね。でもね、大きな奇跡以上に小さな奇跡ってたくさん見てるんですよね。それはどうして表されるかっていうとね、主が皆さんを愛してるからであって、そして、ね、主がね、私を愛してるからですよね。素晴らしい恵みですよね。で、私がね、主を崇めたのは、何を崇めたのかって言いますとね、中学校か高校の時テレビで見てて、マチョピチが出てきた。でね、私はああいう変なところが行きたいと思ったんですね。そしてね、まだ神を知らない時にね、はあ、ここには一生必ず一度は行きたいと思ったんです。そしてね、マチョピチ見るためにね、一体行けるだろうかと思ったんですよね。そしたら、クリスチャンになったらね、山室軍兵だから、すべて楽しいことを捨てて神様に従うと。でもね、あれ、これ映像になってそういう物語になってるけど、山室軍兵ものすごい神様に喜ばれるようなことをされてると思いますよ。それは出てないだけの話ですよね。そしたらね、気がついたらね、マチョピチ行ってんですよね。でそれだけじゃない、私がね、行きたいところ、行きたいと思ったところ行って、そしてね、北島さんが前にいるから、北島さんと北陸を行ってる時に、北島さんがね、高速台消した。そしてね、下に降りたんですね。具体的にね、北島さん、私が何と思ってるのかよく知らないで降りて消したなと思ってんそうしましたらね、桃の畑の中に入っちゃって、誰もいないんでね。そしてね、桃の花がね、その辺一面咲いてる中に入った。私ね、桃の花の咲いてるそのような中に行きたいなと思った、ね、行けたらいいなと思ってた。だから私ね、神様を知ってからですよね、本当にね、喜ぶことをしてくださったんですね。それとともにね、嬉しいなと思うのはね、困難とか問題が起こるわけでしょね。もう困難とか問題が起こるときに一番の問題はね、その問題から抜け出せるかですよ。勝利を取るかどうかね。でノンクリスチャンの時はね、大変だったね。抜け出せなかったり、抜け出せても傷ついたり、いろんなことからがありましたよね。ところがね、主がいるじゃないですか、ね、そうするとね、主のとこ行くじゃないですかね。すごくね、皆さん助けてくださる、勝利を与えてくださるんです。もうダメだと思ったことはね、何度もあるんですね。もうダメだと思った時にね、助けてくださるんですよね。具体的に病気でもそうですよね。助けてください。でどうしてそうなのかっていうとね、と私が愛されてるからですね。私ね、特に愛されてますよね。そしてね、皆さんもね、特に愛されてるんですね。で愛してるものに対して我々がどうしたいかっていうとね、喜ばせたい、ね、苦しんでるのは助けたい、成功させたい、で最善の人生を歩みさせたいと、こう思うでしょう、ね。子供がいるお父さんお母さんだとよく分かってくると思うんですよね。それは何かっていうとね、まあ、自分の人生がよくありたいとは思うけど、子供がもっと良い最善のことになってほしいと思うじゃないですか。 ね、思うときにすごく思わないですか、ね、すごく思うわけですよね。それよりも神様が私たちが最善の人生を送るように思っているんですよ。ですよね。だから皆さんね、私は特別な神の愛の中にいるんですね。そしてここでね、面白いことが書いてあるんですよ。望みを神に置いてって書いてあるんですね。これはどういうことかっていうとね、その望みを神に置くときに神が具体的に働いてくださるってことを言ってる。で、クリスチャンでもね、十字架によって罪が許されたね、永遠の命が与えられた、その点では一緒ですけど、問題とかいろいろな人生とかそういうことに望みを神に置かなかったら神の技見ないのですよね。神の技を見ない。私は福音班で救われたときによくね、仲間と喋ったんですね。クリスチャンになって何が変わったってね、そしてね、その時まあ教会に行くのが変わったとかね、私教会熱心党だったからもうジャカジャカ言ってたんで、そういうことは話したんですが、他何も変わってないっていうのがね、実際的な意識でしたよね。具体的にね、私ね、神の愛をよく知らなかった。頭では捉えててもね、神はね、実際的にそれをなそうとしてる。だから皆さんね、最高の人生を商品として与えるんじゃなくて、もう普通に神様は我々に与えようとしてるんです。普通に祝福を与えようとしてるんです。だから逃さない。神様の与えてくださる愛と、で、神様の与えてくださる素晴らしい人生をね、逃さない、ね、皆さんが、もう私の人生どうなってもいいやとかね、問題どうなってもいいやと思ってる時に、向こうはそう思ってない。この問題から解放されたいと、もう楽しくなくてもいいやと思ってる時に、向こうはそう思ってないですよね。で、その時に一つ基本的な事柄があるんですね。それは何かっていうと、神様は私たちを愛してるんだけど、その愛を受けるために信仰なのです。これが、ポイントになるということですね。信仰を働かせる。で、信仰を働かせる時に一つ何が表されてくるかっていうと、神が望みという事柄が起こってくるんですね。そして皆さんね、神が望みだとどうなるかっていうと、全知の方でしょ。全知って知ってる？全知の上にじゃないです。全知の上にじゃないですよね。全部知っておられることですよね。しかもその神様の知識の高さと深さっていうのはね、そう知れないものがありますよね。それ全能の方でしょ。皆さんね、すでに解決があるってことです。皆さんね、神様に解決があるのです。祝福があるのですね。だから皆さんね、詩篇の23篇を読んだ人はね、神が共にいますからね。そして神の守りのことを言ってるんですよ。あなたの杖と鞭が私の慰めですって。杖と鞭で悪い獣を追っ払ってくれるから、守ってくれる。喜びの油を注いでくださるってね、まあ、変な時に注がれたらどうしようかなと思いますけど、で、ね、喜びに満たしてくださる敵の前でということをね、皆さんしてくださるんですね。で、そうしますとね、一つ分かるんですね。それは何かっていうとね、神がいるならば勝ったんです。私たちは人生に勝ってですね、そしてね、私たちはいろんな問題に勝つのです。いろんな、病とか困難に勝つのですね。それがね、現れてくるっていうことですよね。それが表されてくる。で、皆さんね、神様が、確かに十字架で罪を許し永遠の命を与えてくださったっていう素晴らしいことがあります。これが基本ですよね。それだけにとどまえないように、 ね、最高の人生をね、与えてくださいます。最高の祝福を与えてくださいます。具体的にね。それでね、最近ね、ちょっと感じることがあるんですね。それは何かっていうとね、イオンかなんかにちょっと座ってたんですね。そしたら向こうからね、3歳か4歳ぐらいの子供がよちよち私に近づいてくるんですね。ちょっと慣れしいんですね。そしてね、私のそばに近づいてきてね、こう言ったんですね。おじいちゃん、もう親がいなければぶっ殺してましたね。で、その時ね、ちょっとこう感じたんですよね。何かというとね、なんか笑ってんね、チャッチャ。いや、私ね、おじいちゃんって意識ないんで、全然。なんか鏡見るとね、なんか知らない人が立ってんなと思ってですね、私のイメージと違うんですね。もう大体ね、私のイメージはね、18区のね、青年。そしてね、青木ひょんみたいな感じ。そんな感じですね。で、それでね、ちょっと思ってることがあるんですね。それは何かっていうとね、なんか映画館なんか行くとね、老人とか、老人のご夫妻が通るんですよね。具体的にね。まあ、もう仕事が終わってね、悠々自適だなとね、お二人で、映画でも見てね、旅行でも北海道とかなんか行くといっぱい会うから、そういう人たち。飛行機乗ると、ね、周りそれに占有されたりする。明日も気をつけないといけない。具体的にね。そしてある時気がついたんですよね。何かっていうとね、あ、ご老人は大変だなと思ったんですけど、よくよく考えてみるとね、私と同じ年みたいな。でもその時ね、ちょっと考えるんですね。彼らはね、人生の最後を楽しみたいと思ってるでしょ。私ね、最後と思ってないんです。具体的にね、これからと思ってるんですね。それはね、神様が約束されたことを成就してないからですよね。ね、ロシア系ユダヤ人が成就したじゃないかっていうけど、ロシア系ユダヤ人とただ友達になることは成就じゃないんですね。もちろん向こう行って奉仕することは嬉しいなことですけど、それは なんで嬉しいのかっていうとね、神様の言葉はまさに成就したっていうことを体験できるから、神様は、ね、生きて働いてるっていうのは分かるから。しかしね、私が示されてることはね、リバイバルですよ。大きな働きの中でね、神様は私を大きく用いてくださることですよね。その件やってくるというふうにね、ちょっと感じてるんですね。で、皆さんもそうなんです。皆さん、問題の解決の時がやってくるっていうことと、皆さんの人生が大きく開かれる時がやってくる。もちろん今開かれてるかもしれませんが、しかしですね、神様がやろうとしてるはこの程度のことではなくて、これからさらに大きなことを開こうとしてるってことをね、感じるんですね。それはどうしてかっていうとですね、神様が私たちに最善を与えたいと思ってる。私たちが願ってない人もいると思います。最善を願ってない人、この手でいいか、ね、っていう人もいると思います。それダメ、ね、それなぜダメか、最善を逃がすからですよ。具体的にね。そしてね、神様が残念がありますよね。で、皆さんね、最善は主が私たちに与えようとしている御心なのです。それを受けていくのです、皆さんね。で、変えないといけないんですね。何かっていうと、望みを神に置くのです。神に置かないと最善は起こらないのです。で、例えば私に置いたってダメなことですね。それは、おそらく私は、数千数万の会衆の前に立つでしょう、ね、説教するでしょう、ね、今まで立ってきましたけども、あれは練習です。でもね、よくよく人間的に考えるとね、なんかこの辺歩いてるのヨロヨロしたりなんかするわけですよ、具体的にね。ね、しかしね、それは私の夢だったらもうダメでしょうね。力の限度がありますし、能力の限度がありますしね、働きの限度があります、健康の限度がありますね。しかし皆さんね、神の夢だったら神の力が私に働くのですね。で、皆さんね、 皆さんの夢だったら、それはね、皆さんの能力とか力とか限度がありますよね。努力の限度がありますよね。しかしね、それが皆さんが神の夢を見るなら、神に望みを置くのなら、皆さんね、神が素晴らしいことを祝福を表してくださるんですね。それでちょっと前にも言いましたけども、リバイバルが起こることの素晴らしさは何かっていうとですね、まず我々が祝福される、神の栄光を見る、力を見るのです。だから今ちょっといろんな問題とか困難により強く合ってる方がいらっしゃると思うんですね。でそれはね、慌てないでください。皆さんが悪いからじゃないんですね。それはね、神の素晴らしさを見せるためです。神はね、必ず勝利を与えてくださいます。そうですね。でどうしてそうしようとしてるのかっていうと、もう何度も言ってるようにね、リバイバルが起こるとき、いろんな方々に対してね、神様、皆さんを癒してくださいますね。私は癒されないけど多分そうです、ね、神様は皆さんの問題を解決してくださいます。私の問題解決したことないけど、でもあの人が解決されました、ね、神様は皆さん の, 前にあるその岩を砕いてくださいます。すごい力を持ってます。私の前の小岩は砕けないけど、でも砕いてくださるって書いてありますし、あの人が砕かれました。それはね、皆さんね、リバイバルじゃないのですね。でリバイバルは何かっていうとね、主が私たちに望んで私たちに関わることの中に栄光を表すことを通してですね、私たちが主の勝利を見ることなのです。そしてですね、私たちが主の勝利を見ることによって、多くの人たちに主はですね、その勝利を広げることなのですね。ですから、神に望みを置く、そしてそのポイントは信仰を用いることですね。主に祈るということ、祈るということは感謝して祈る、感謝、悔い改め、求めの祈りですよね。それからもう一つはね、従うこと、従うことなんですね。で従うことを通してね、栄光が表されます。今皆さんはね、イエス様を信じたので永遠の命が与えられて大きな祝福が与えられました。しかしね、祝福の前夜なんです。次の祝福の、ね、これから皆さんね、だから眠たいんでしょうね祝福の前夜だからね。でこれから祝福が表されてきますね。で大きな祝福が表されてきますね。今までね、日本のキリスト教会はそういうことは起こってきておりません。時でなかった。でもですね、今時なのですね。そしてね、皆さんはね、それを 見ていきます。どうぞ皆さんがね、死ぬ時ね、どっちにしたって皆さん死ぬんだからね、また警挙されるとき、ね、まあ、どっちで行くか分からないんですよね。警挙で行くって示されてる人、あや、てるちゃんだけあ、そう。いや、私はね、どうも死にそうなんですよね。いや、警挙っていう感じは来ないんですよね。多分死ぬんじゃないかなと思うんだけど、どうぞ皆さんね、警挙にしろ、死んで、天でお会いしたときに、神様がね、なさってくださった素晴らしい技をね、共にね、話してね、主を称えたいと思いますね。それからこれから神様がなしてくださる素晴らしい事柄に対してね、皆さんを通してですよ、また教会を通して、そしてね、クリスチャンを通してなしてくださることにね、感謝したいと思います。どうも、天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それでは、賛美をしていただきたい、こういうふうに思います。